Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 24.
ルカの福音書3章24節を開けてください。
The son of Mathat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janai, the son of Joseph.
Matate no ko, Levi no ko, Melchi no ko, Janai no ko, Joseph no ko.
The title of today's message is Mathat, Levi, Melchi, Janai, and Joseph.
今日のメッセージの題はマタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフです。
Today, once again, we are looking at some of the ancestors of Jesus.
今日はまたイエス様のイエスの祖先を見ていきます。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節をメッセージしたときに、ルカ書に記録されている血統はマリアの祖先を記しているとお伝えしました。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all of God's word is relevant. All scripture is useful for teaching and building up our faith.
こういう系図の名前を見ていくなんてつまらないと思われる方もいらっしゃると思いますが、神の言葉というのは互いに関連し合っているんです。私たちを教え、信仰を伸ばすのに、すべてどの言葉も有益なのです。
As we study these names, we can uncover some very meaningful teaching.
ここに出てくる名前を調べていくだけでも意味のある教えを見出せるんです。
The people we are looking at today are not mentioned anywhere else in the Bible other than in this verse.So all we can go on is the meanings of their names.
聖書の、ごめんなさい。今日見ていく人々ですが、聖書のこの箇所以外には登場しない人たちなので、それぞれの名前だけの意味、名前の意味だけを見ていきます。
As I researched these names, I realized that God had a plan and a purpose for these people to be given their names and for them to be recorded in the scriptures in this manner.
これらの名前を私は調べながら、このように聖書に記録された人々にも神のご計画と目的があったことを改めて悟りました。
I think God places hidden treasures in the scriptures for those who are willing to dig deep enough as a way of him authenticating his message.
聖書を深く掘り下げて読もうとする人々に対して、神は聖書が本物であるという証明になる宝物を奥底に隠されていると私は思います。
So let us now look at the meaning of these five people, the names of these five people recorded in today's verses.
では今日の御言葉の箇所に記されている5人の名前、これは、イエス様の父親ヨセフさんの次の次からの人たちですが、見ていくことにしていきます。
Firstly, we look at Mathat.
では24節にあります またてを見ます。またて。
Yeah. In verse 20, the second bit of verse 24 says, Mathat, the son of Levi.
またてさんです。
We have no historical information about this person.
この人物に関する歴史的な、情報は存在しません。
The only other person in the same, with the same name in the scriptures is another ancestor of Jesus mentioned later in verse 29.
ただ同じ名前を持つ人物が29節に別のイエスの祖先として出てきます。
So for this name, we can't even look to a passage of scripture with about somebody else with the same name to uncover any further biblical information about what this name would mean.
ですが、この名前に関する聖書的な情報をこの同じ名前を持つもう一人の人物からも得ることはできないんです。
The only thing we can look at to find what God might be wanting to say to us.Is through the meaning of this person's name and when this meaning is mentioned in the scripture.
ということで、この名前を持つ二人の人物から、神が私たちに言いたいことを探るには、名前の持つ意味からしか知ることはできないんです。
The name Mathat means gift of God.
マタテという名前の意味は、神の贈り物なんです。
What do we find if we search the scripture for this phrase?
この神の贈り物という言葉を聖書で調べればどんなことがわかるでしょうか?
In the NIV translation of the Bible, this phrase is recorded 9 times.
新改訳聖書にはこの神の贈り物という言葉が9回記されています。
The most frequentThe frequent use of this phrase is to refer to God's free gift of salvation through Jesus.
どういう意味で使われているかというと、最も多いのがキリストによる救いの贈り物という意味で使われているんです。
Two times it refers to the Holy Spirit.
他には2回ほど聖霊を指して使われています。
In the Old Testament, it refers to the good things God graciously gives to people.
旧約聖書の中ではこの言葉が神が恵み深く与えてくださる良いものを指して使われています。
And once Jesus used it when he was talking about himself.
そして一度イエス様自身がこの言葉を使われています。
So let's look at that passage now where Jesus uses it.
では、イエス様が使われたこの神の贈り物という言葉を見てみます。
Luke 4 verses, no, John 4 verses 9 to 10.
ヨハネの福音書にあります。ヨハネの福音書4章、9節、10節にあります。
The Samaritan woman said to him, You are a Jew and I am a Samaritan woman. How then can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans.
そこで、そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか?ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。
Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、この神の賜物が神の贈り物のことです。を知り、またあなたに水を飲ませてくれという人が言うものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに 行ける水を与えたことでしょう。
If we look at the Greek word in this verse that we just read for gift, we find that the word is dorea.
今のこの御言葉の中にあった神の賜物、つまり神の贈り物と英語はなっています。とそこの言葉なんですが、言語のギリシャ語ではドレアという言葉になっているんです。
This word is often used to refer to the gift of the Holy Spirit that believers receive.
そしてこのドレアという言葉は、キリストを信じる者が受け取る聖霊という贈り物を指してよく使われる言葉なんです。
Indeed, God is prophesying through the name Matthat that the gift of salvation would come through one of his descendants, and as a result, the gift of the Holy Spirit would come upon all who receive the gift of salvation.
ということは、神は救いの贈り物はマタテの子孫のうち、マタテさんの子孫の中から来ることを、マタテという神の贈り物という意味のマタテという名前を通して予言されているんです。そしてその救いの神の救いの贈り物を受け取る人には聖霊という贈り物が与えられることも予言されているんです。
If you haven't received this gift of salvation and the Holy Spirit for yourself, do so today while there is still time.
もしまだあなたがこの神の救いと聖霊の贈り物、これを受け取っておられていないのでしたら、どうかまだ時間のあるうちに今日受け取ってください。
アーメン。
アーメン。
Next, we're going to look at Levi.
では、二人目です。レビです。
The third part of verse 24 says, Levi, son of Melki.
24節に、レビの子とあります。
Again, we don't have any other biblical or historical information about Levi, son of Melki.
このレビという人物についても、聖書的なまた歴史的な情報はありません。
However, since Levi was one of the names of Jacob's 12 sons,We can get a little insight from the scriptures as to the meaning and background of the name Levi.
でもこのレビという名前はヤコブの12人の息子のうちの一人の名前なんです。ですからレビという名前の背景にあることや名前の意味を聖書から見て取ることはできるんです。
This name means joined.
レビという名の意味ですが、これは結びつくなんです。結びつく。
Let's look now at the account of how Jacob's son Levi was named.
ヤコブの息子、12人のうちの1人のヤコブの息子がどうしてレビと名付けられたのかを見てみればわかります。
Genesis 29 verse 34.
創世記29章34節。創世記29章34節。
Again, she conceived.And when she gave birth to a son, she said, Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him three sons. So he was named Levi.
彼女はレアさんのことです。彼女はまた身ごもって男の子を産み、 今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだから、と言った。それゆえ、その子はレビと呼ばれた。
Levi's mother was Leah.
レビの母親はレアさんです。
Levi's father Jacob had two wives who were sisters. Their names were Rachel and Leah.
実はレビの父親であるヤコブには二人の妻がいたんです。彼女たちはラケルという名前とレアという姉妹だったんです。
Jacob loved Rachel, but he had been tricked into marrying her older sister Leah first, who he didn't love.
ヤコブが愛したのは実はラケルの方だったのですが、彼女の姉であるレアと最初に結婚しなければならない羽目になってしまったんです。
However, God was sorry for Leah, so he caused her to bear Jacob six sons before Rachel could finally conceive.
神はこの愛されていなかったレアを憐れんで、妹のレアが、ごめんなさい、ラケルが、やっと子供を、妊娠することができた、できるその前に、なんと6人の子供を授けたのです。
So through the birth of her third son to Jacob, Leah hoped that Jacob would finally love her. That's why she gave him the name Levi.
それで3人目の息子を産んだ時に、姉の方のレアはヤコブが今度こそ自分を愛してくれるだろうと願って、その子の名を結びつくレビと名付けたんです。
So the name Levi refers to a joining or an attachment of love.
というわけでレビとは結びつくとか愛着という意味になります。
Before Christ died on the cross for our sins, humans could not have a close relationship with God.
イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって亡くなる前というのは、人間は神との間にこの結びつくことを持つことができませんでした。
Our sins separated us from God.
私たちの中にある罪によって神との交わりが断たれていたのです。
However, through Christ's work and us accepting His free gift of salvation, we can come into relationship with God.
でも、キリストが私たちの罪の償いをしてくださったことで、神の救いの贈り物を受け取り、神との交わり、結びつきを私たちは再び持つことができるんです。
Before Christ came, the descendants of Jacob's son Levi, known as the Levites, acted as priests to join man to God, but this was still a relationship at a distance. It wasn't close and personal.
このキリストが来られる前は、ヤコブの息子のレビの子孫たち、レビ族が人と神をつなぐ、結びつける祭司としての務めを行いました。
Not long before Christ came, another Levi was born in his ancestry, signifying that humans would soon be able to have a close relationship with God.
でもそれもまだ神との間に隔たりがあって、個人的に交わることはできなかったんです。そしてやがてキリストが来られるちょっと前に、もうすぐ人が神との交わりを持つことができる、結びつくことを表して、キリストの家系の中にレビが生まれたんです。
Hebrews chapter 10 verses 19 to 22。
ではヘブル人への手紙、10章。19節から22節を見ます。ヘブル人への手紙10章19節から 22節。
Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus.
こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。
By a new and living way opened for us through the curtain that is his body.
イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい行ける道を設けてくださったのです。
And since we have a great priest over the house of God,
また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。
Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our heartsSprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed in pure water.
そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。
Is something missing in your life?
あなたの人生に何かが欠けていませんか?
Have you tried filling it with friends, lovers, work, hobbies, and or addictions, only to find you still feel empty down inside?
それを友人や愛する人や仕事、趣味、または何かにふけって満たそうと試みて。でもやっぱり虚しさが心の奥底に残ってしまってはいませんか?
Accept Jesus' free gift of salvation today and you can enter, be joined into a relationship with God.
今日キリストの救いの贈り物を受け取ってください。そして神との交わりの中に入るのです。神と結びつくのです。
This relationship will satisfy your deepest desire for intimacy.
この関係こそだけがあなたの心を深く深く満足させてくれるものです。
Be joined with God through Christ today.
キリストを信じ、今日神と結びついてください。
アーメン。
Amen.
Thirdly, let's look at Melki.
三人目、メルキです。
The fourth part of verse 24 says, Melki, the son of Janai.
24節にメルキとあります。イエス・キリストの父親ヨセフの次の代の人です。前の代の人です。
Melki, or in some other translations, Melchi, means my king.
このメルキ、訳によってはメルチともありますが、この名前の意味ですが、これは私の王という意味です。メルキの意味は私の王。
Other than this verse of scripture, we have no records of this person's life.
この人物については、聖書にはここしか記されていません。
The only other person named Melki in the Bible is another ancestor of Jesus mentioned in verse 28.
同じ名前の人物で28節に記されている人も 別人なんですけど、イエスの祖先の人です。
Isn't it interesting that a person whose name means my king is born before Jesus, speaking of the coming of the King of Kings?
イエスが生まれる前、数世代前に生まれた人物の名前が私の王という意味であるのは興味深くないですか？
The phrase "my king" is only found five times in the Bible.
私の王というこの言葉は聖書には5回出てきます。
David uses this phrase in a prophetical psalm, which talks about the coming of Messiah, that is Jesus.
あのダビデ王が詩篇の中で救い主イエスの来られることを予言してこの言葉を使っています。
Psalm 2, verses 6 to 8.
詩篇2章6節8節にあります。6節から8節です。2章6節から8節。ダビデ王という方は一番愛された王です。ダビデ王は自分の王を神とした方です。
I have installed my king on Zion, my holy hill.
しかし、私は私の王を建てた、私の聖なる山、シオンに。
I will proclaim the decree of the Lord. He said to me,You are my son. Today I have become your father.
私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。
Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession.
私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。
God has established his son Jesus as king.
神の一人子イエスを王として立てられたのは神です。
Jesus will return to earth again to bring it all under his kingship.
イエスは神に与えられた王位を持って再びこの世に戻ってこられるんです。
We can accept him as the king of our lives now and join him in spreading his kingdom to others, or we can face judgment when he returns to earth because we didn't accept his kingship over our lives.
私たちには選ぶ自由が与えられています。それはイエスを自分の人生における王として受け入れて他の人々にもイエスの御国を知らせイエスとつながっていくのか、それともイエスの王位を認めずイエスが戻ってこられた時に神の審判を受けることになるのか、どちらかを選べる自由です。
Let's make him the king of our lives today.
イエスを自分の人生における王として今日選んでください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Janai.
四人目です。ヤンナイです。
The fifth part of verse 24 says, Yanai, the son of Joseph.
24節に、ヤンナイの子とあります。
This verse contains the only mention in the scriptures of the name Yanai.
ヤンナイという名前は、ヤンナとも訳されるのです。がこの人物もまた聖書の他のところには出てきません。
In some other translations they translate it as Yana.
I said.
Okay. This name's meaning is flourishing. In other words, to thrive, prosper, or bear fruit.
この名前の意味は栄えるです。他の言葉で言うと、すくすくと育つ、繁栄する、実を結ぶという意味になります。
The word flourish is only used in the Old Testament.
この栄える、英語ではフローリッシュですが、この言葉は旧約聖書にのみ使われています。
It mostly refers to the righteous flourishing or prospering.
大概はこの言葉は義なる栄えなんですね。義なる栄えを指したり、
But sometimes it figuratively refers to Israel's repentance from times of backsliding as a nation.
神に背を向けていたことを悔い改めたイスラエルの民を比喩的に指して使われる言葉なんです。日本語では栄えるという言葉だけになるんですけれども、言語または英語はもっといろいろその栄え方にいろいろ意味が含まれるんです。
I believe that this ancestor of Jesus was given this name prophetically to symbolize Christ's coming to bring the people back to God so that they would flourish, in other words, bear fruit.
このイエスの子孫のヤンナイという人の名前は、後にイエスが来られて、人々を神に立ち返らせ、人々が実を結ぶようになることを象徴する予言として与えられた名前であると私は思います。
John 15 verses 1 to 4.
ヨハネの福音書15章1節から4節を見てください。ヨハネの福音書15章1節から4節。
I am the true vine, and my Father is the gardener.
私は誠のぶどうの木であり、私の父は農夫です。
He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it would be even more fruitful.
私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。
You are already clean because of the word I have spoken to you.
あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。
Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself.It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。
If we wish to be truly fruitful, we need to remain in Jesus.
誠の多くの実を結びたいと願うなら、キリストにとどまりなさいという御言葉ですね。
Keep a close relationship with him. Don't abandon him.
キリストを捨てないのです。しっかりとつながり続けていくのです。
We need to obey his teaching in our lives.
キリストの教えに従って生活していくのです。
Then we will start to bear fruit.
そうすれば必ず実を結び始めるのです。
However, we will go through times of pruning, which can be painful.
でも その実を結ぶために痛みを伴う刈り込みの段階も通るんです。
Well, the analogy of, in the Bible is of a grapevine. In my experience, I've done a bit of pruning of roses, and I think growing roses is similar.
聖書ではブドウの木を取ってありますが、私の経験からバラを育てることもこれに似ていると思います。
To keep roses blooming, flourishing, you need to keep pruning them.
バラの花を次々と咲かせていくためには刈り込みが必要です。
In Japan, there are two times a year that you need to give them a heavy pruning.
日本では1年に2回かなりな刈り込みが必要になります。
Just before the rainy season to keep them from getting fungus.
梅雨の季節の前にカビ菌から守るために刈り込みます。
And at the start of the winter to keep them from getting frostburn.
また冬の初めに霜焼けから守るために刈り込みをします。
However, regularly during the growing season, you need to prune bad leaves and the finished blooms to keep them healthy and blooming.
さらに、バラが育っている期間中でも、悪い葉っぱや咲き終わった花を摘み取って、よく健康で花を咲かせるように、バラが花を咲かせるようにするんです。
And sometimes in our lives, we have a little pruning to keep us healthy in our faith, and other times we require heavy pruning.
この私たちにおいても、信仰が健全であるように、信仰が健全であるように、ちょっとか、いくらかの刈り込みがなされたり、
Unlike the rose,
またある時には、かなりな刈り込みをもなされるんです。
Unlike the roses or the grapes, we have a choice. We can either submit to the pruning of the Lord or run away from it.
でも、バラと違うのは、私たちには選択肢が与えられていることです。刈り込みを主に任せるのか、それとも刈り込みから逃げ出してしまうかという選択です。
God never forces us.
神とは無理強いをされないものです。
If you want to be fruitful, surrender to his pruning today.
あなたが実を結んでいきたいのなら、神に刈り込みをしていただくのです。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, Joseph.
五人目、ヨセフです。
From the end of verse 24 into the start of verse 25, we read, Joseph, son of Mattathias.
24節から25節にかけて、イエスの父親ヨセフとは違うヨセフさん、ヨセフとあります、出てきます。
We already spoke about the name Joseph when we looked at Jesus' earthly father in the message on Luke 3 verse 23.
ヨセフという名前についてはルカの福音書3章23節のメッセージの中で、キリストのこの世の父親であったヨセフを見ていた時に、調べた時にお話をしました。
We learned his name means may God add.
ヨセフという名前の意味は神が増し加えられますようにという意味でした。
Now let's look at the meanings of the names in this verse and think about what God might be saying to us.
それではここで今日の御言葉に出てきたすべての人物の名前を振り返って神が何を私たちに言おうとしておられるのかを考えます。
If we arrange these meanings in the order that the people were born, there seems to be a message.
ここに出てくる人たちの生まれた順番に神のメッセージが現れてきます。その名前から神のメッセージが現れてきます。
May God add flourishing, my king, joined, gift of God.
神が増し加えられますように。義なる栄があります。義なる栄、私の王、結びつく神の贈り物となっていくんです。
May God truly make us flourish as we surrender to Jesus, making him our king, being joined to God by his gifts of salvation and the Holy Spirit.
神のメッセージです。あなたが神による救いの贈り物と聖霊を受け取ることで、神と結びつき、イエス・キリストを王として自分を明け渡すなら、明け渡すとき、神はあなたを真に栄えさせます。
アーメン。
アーメン。